こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。永井容疑による共感をテーマにした新書で、一般に良いものとされがちな共感の影の部分を紛争地での支援実務の経験を踏まえて検討した一冊です。感情を分かち合うこと自体を否定するのではなく、共感がどのように偏り、排他性や同調圧力、自己喪失を生み得るのかを具体的に考えます。単なる心理論や抽象的な倫理論ではなく、テロ組織からの脱退支援や社会復帰支援に携わってきた著者の現場感覚が土台にあるため、対立や分断を前にした時の現実的な視点が得られます。共感をどう使うかではなく、共感にどう振り回されないかを問う点にこの本の目的があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、共感を無条件の善として扱わない視点。本書の出発点は、共感が社会的にはしばしば肯定的に語られる一方で、実際にはその効用だけを見ていては問題の本質を見落とすという認識です。共感は支援、連帯、協力を生みやすい反面、誰に向くかが偏りやすく、価値観の近い相手だけを強く支える方向に働くことがあります。著者はこの偏りを単なる個人差ではなく、共感の構造そのものに含まれる特徴として捉えています。つまり、共感は常に普遍的ではなく、条件付きで発動しやすいということです。この見方は、共感を重視する現代の言説に対してブレーキをかけます。大事なのは、共感そのものを手放すことではなく、共感が持つ限界を理解した上で使うことだと示しています。次に、認知的共感と情動的共感の違いが示すコントロールの難しさ、本書では、共感を大きく認知的共感と情動的共感に分けて整理しています。認知的共感は、相手の立場や感情を理解しようとする理性的な働きで、ある程度は意識的に扱うことができます。一方、情動的共感は相手の感情を自分の内側でそのまま感じるような働きで、無意識に生じやすく、切り替えが難しいとされます。この区別は本書の議論を支える重要な軸です。なぜなら、問題になりやすいのは単なる理解不足ではなく、感情が自動的に巻き込まれていく構造だからです。相手を理解したつもりでも、実際には感情が先に動き、冷静な判断を曇らせることがあります。著者は、共感を強めることよりも、どの種類の共感が働いているのかを見極めることが重要だと示しており、感情と理解を分けて考える実践的な手がかりを与えています。さらに、共感中毒が生む自己喪失と分断の連鎖、本書で特徴的なのは、共感の行き過ぎを共感中毒として捉え、そこから起こる副作用を具体的に考えている点です。過剰に共感し続けると、他者の感情に飲み込まれ、自分の軸を失いやすくなります。その結果、相手を支えたいという動機が、いつの間にか承認欲求や自己正当化と結びつき、異なる意見への攻撃性に変わることがあります。著者は、こうした現象を単なる個人の未熟さではなく、共感が正義化した時に起こる構造的な危うさとして扱っています。共感が強いほど良いという単純な理解は危険であり、むしろ強い共感が排他性を生み、内部の結束を高めるほど外部への敵意を強めることがあるという指摘は重要です。社会運動や組織文化においても、この視点は過度な同調の問題を考える手がかりになります。そして、紛争地の実践から見える戦略的対話の意味、著者の強みは理論だけでなく、紛争や過激化対策の現場での経験に基づいていることです。本書では、相手を説得して勝つことよりも、まず理解することを重視する戦略的対話が紹介されます。これは単なる優しい対話ではなく、対立状況の中で相手の論理や動機を把握し、関係を切らずに次の一歩を探るための実践です。分かり合えない相手に対して、感情的な正しさだけでぶつかっても状況は改善しないという現実認識が背景にあります。重要なのは、相手を全面的に受け入れることではなく、対立を固定化させないための接点を探すことです。この視点は、ビジネス、政治、家族関係、運動体など意見の衝突が避けられない場面に応用できます。本書が抽象論に終わらないのは、この現場性があるからです。最後に、共感されなくても大丈夫という自己理解の勧め。本書の終盤で特に印象的なのは、共感を得ること自体を目的化しない姿勢です。著者は、自己理解を否定にし、物事を白黒で断定しすぎず、共感されなくても関係が成立しうると考えるよう促します。これは、他者からの理解や承認を求めすぎる現代的な疲弊に対する処方箋でもあります。共感は重要ですが、それがなければ価値がないわけではありません。むしろ、全員に理解されることを前提にすると、理解されない相手を敵視しやすくなり、関係はかえって不安定になります。本書が示すのは、他者との一致よりも自分の感情や立場を過度に混同しないことの大切さです。共感の強要に苦しむ人や、対人関係で過剰に消耗している人にとって、この考え方は実用的で、心理的な余白を取り戻す助けになります。 結論としてこの本は共感を大切にしたいが、同時にその重さや危うさにも気づいている人に向いています。例えば支援職、教育、医療、NPO、社会運動、チーム運営など他者理解が仕事や活動の前提になりやすい領域では、共感が善意のまま暴走する危険を考える上で有益です。また対人関係で気づかれしやすい人や同調圧力に違和感を持っている人にも読みやすい内容です。実践面では共感を感情ではなく構造として捉え直せる点が大きな利点で、認知的共感と情動的共感の違い、共感中毒、戦略的対話といった概念を通じて対立を冷静に扱う視点が得られます。同種の共感論の本と比べると、本書は優しさを商用する方向に寄りすぎず、紛争地の経験に裏打ちされた現実感がある点で独自です。共感を否定する本ではなく、共感の限界を知ることでかえって人と関わりやすくなる本だと言えます。ご支援いただける場合は、永井ヒュー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。